はい、ありがとうございます。聞いていただきました。ドリームカムトゥー、いいですよね。
いいですね。
これあのユーミンさんにプレゼント、
ありがとうございます。
あのコーチングって仕事って、うん、終わりがない気が私はするんですよね、はい、うん、クライアントさんと長く寄り添うことがある仕事だし、うんうん、正解が見えない、うん、人が相手だから、
うん
うん、白黒ってはっきりないじゃないですか。
そうですね。
だからクライアントさんも大変だけど、うん、それをサポートするって多分コーチングですよね、うんうんうん、だからすごく大変、やりがいもあるけど悩むことも多いと思うし、うん、よくね感情移入しちゃいけないって言ったって人だからやっぱり感情も動くことってあると思うんですけど、いかがですかその辺は。
そうですね、
うん、
なんかいやこれ不思議なんですけど、うん、すっごい寄り添いたいんだけど意外とこう客観視してる自分がいて、
うんうんうん、
なんて言うんだろう、もう一人の自分っていうか、うんうん、クライアントさん見たく、うん、すごくそのクライアントさんの気持ちになりたいなって思ってる自分と、
うんうん、
なんかそれをもう見てるもう一人の自分みたいのがいて、うんうんうんうん、だからなんでしょうね、今のところあんまりこうすごい感情移入しちゃって苦しいとかっていうことは、
うん、
あまりないかもしれない
ですね。それはいいですね。あの、うん、逆に、うん、感情移入しすぎちゃって苦しくなってやめた方もいたのでね。
あ、そうですよね、
うんうんうん、人それぞれ、まあうん、なんですけど、うん、やっぱりそれはその師匠である宮越大司さんとか、うん、周りの仲間とか多いと思うんですけど、うん、そのコーチング仲間とかからやっぱり教えてもらったりとか、
そうですね、勇気もらったりとか、うんうんうん、でもやっぱりそのクライアントさんとセッションして、うん、あ、もっといいアプローチがあったんじゃないかとか、そう思うことは、うん、ありますよね。まだまだ未熟だし、あるけれども、だったら次どういうふうに関わろうかとか、そういうふうに切り替えていけるように、うん、なんか徐々になってるのかなって思いますね。
ユーミンが今までコーチングいろんなところでね、うん、セミナーやったり、うん、まあ、人と触れ合っていく中で、
うんうん、
嬉しかったことと、
うんうんうん、
うわきついな、コーチング向いてないな私って、どうしようかなって、うん、まあ、落ち込んだこと一個ずつあげて、
う
んうんうん、まずじゃあ ね、
そうですね、
きつかったこと、
きつかったことね、うん、きつかったことは、うん、何でしょうね。そうですね、
何が辛かった やってて、
あ、なんか今パッと言われて何辛かったってすぐ思いつかないから、
うん、
意外と全部楽しんでるのかもしれないし
いい、ね、
でも、なんて言うんでしょうね、こうちょっと言葉変かもしれないけど、うんうん、上手にできなかったなっていうのは最初の頃はすごいありました。
うん、それはこう言葉が足らなかったとか、
なんかあ、ご満足いただけなかったんじゃないかっていう雰囲気を見たりとか、うん、そのね、最初、
うんうん、
私たちのスクールでは100人コーチングっていうのに取り組んで、うんうん、最初100人コーチングしようよっていうのがあるんですけど、
それはクライアントさん100人を、
そうですそうです、
やるという、
そうですね、
すごい部活みたいな、うん、
でもやっぱりそのくらいやってるコーチからコーチング受けたいじゃないですか、
うん、まあね、やっぱ経験値、うん、いろんな方と、
うんうんうん、
で100人ね、
その中で延べはね、もう100は優に超えてるんですけど、うんうん、人数はもうちょっとかな、
うんうん、
はい、いやでもその中でやっぱり最初の頃に、
うん、
あちょっと怒らせちゃったかなとか、何かこの、うん、こういう手順でやろうとか、
うんうん
うん、あ次これしなきゃみたいのを
うん、うん、
セッション中に考えちゃったりするとそっちに意識がいっちゃって、
うん
うん、うまく寄り添えてなかったなって思うことを今思い返すとまあありますね。
なるほど。嬉しかったことは、
嬉しかったことは、
うん、
そうですね、昨年、うん、なんかちょっとご縁があって、うん、この学校の PTA の方向けに、この新しい心理学の話と、
うん、
あと今私取り組んでるひふみコーチングっていう、
ひ
ふみコーチングっていう、こう
子供向けの1、2、3のひふみ、
そうです、うんうん、3ステップで 1、2、3 なんですけど、
うんうん、
それをちょっとご体験いただくっていうのを、セミナーをやらせていただいたんですけど、
うん、
その時にちょうどね、PTA の方がうちの子供と同じくらいの、
若いお母さんたちだった、
あの まあ、年齢はさまざまですけど、うんまあ、若いお母さんたち向けにその PTA の方にやらせていただいたことがあって、うんうん、やっぱり実体験をすごく話せるので、
あ、うん、今自分真っ盛りだからね、
真っ盛りでちょうど同じくらいの立場の方を育てている方々向けにお話しさせていただいた時に、うん、すごい共感できる内容がたくさんあったとか、あと明日からこれをやってみたいとかっていうお話いただいた時に、
うん、
あ、なんかすごいちょっとでも、うんうん、このヒントをにしていただけたら嬉しいなって思ってやってたので、
うん、
それはすごい嬉しかったですね。
そういう反応があったっていうこと、う
ん、そうですね、アンケートをいただいたんですけども、うん、それもすごい内容よくって、
うんうん、例えばどんなことが差し障りない程度で、
差し障りない程度で
嬉しかった言葉とか、
ああ嬉しかった言葉は、うん、なんかやっぱりその私はこういうことでちょっとなんか悩んでたんだけれども、うんうん、先生をやるような、私先生って呼ばれたんですけど、うんすね、先生をやるような人でも同じ悩みがあるんだなっていうところで、
うん、
なんか私の実体験を聞いてちょっとやってみようと思ったとか、
うん、
なんかそういうの聞いてもらった時に、なんか私結構悩みながら子育てしてて、
うん、
決していいお母さんではないような気もしてるんです怒りっぽいしなんですけど、そんな体験も、
うん、
なんか誰かを勇気づけたり、うん、誰かの役に立てるんだなっていうのがすごい嬉しかったなって思いましたね。
私がもしユーミンのクライアントだったら、
うん、
すごい嬉しいのが、
うん、
共感してくれてすごい聞いてくれる、
うん、
で今現代社会って、例えばその若いお母さんどういう立場かわからないから想像なんですけど、孤立してる。例えば昔子育てで悩んだ時に近所のおばちゃんとか自分の母親だったりおばあちゃんだったり町内の人がこう教えてくれるようなことが今できなかったりね、転勤族だったりいろいろそこそこの家庭の事情でオープンに悩みを話せなかったり、あとその方の性格もありますよね。でも自分一人悩んでて病気になっちゃう人も確かにいると思うんですけど、そんな時にコーチングっていう形にしろセミナーであれ、こう話を聞いてもらうことで楽になったり、あと多分コーチングってね、自分のまあ企業のコーチングは別にしてユーミンがやってることって本質を探るコーチングに近いですよね。何がしたいのとか、
うんそうです
ね、本音を引き出すコーチングだよね。
いやそういうのやりたいと思います
ね。こうラジオを聞いてる方ね、コーチングってね、実はねいろんな細かく分かれてるんですよ。企業向けのコーチングから、ねね、子供さん向け、あとまあ人間関係、ね、あとお年寄りとか、もう年代とかはまあ関係ないんですけど、ありとあらゆる分野なんですよね、またがってるのが ね、
うんうん、
対人関係から自分個人の夢とか希望とか生き方までこう波及していくというね、
うん、そうですね。クライアントさんも様々で、うん、私みたく子育てをしてる人だったりとか、うんうんうん、まあ、子育てして働いてる人だったりとか、うんうん、お勤めされてる男性の方もいるし、
うんうん
うん、様々ですよね。
ユミどう思います？私最近思うんですけど、うんうん、コーチングね、
うん、
その分野ごとに特化していくっていうのはもうちょっと皆さん分かってた方がいいですよね。その、
うんうん、
コーチングも、
うん、
まあ、皆さん得意な分野があるわけですよ。
いやそうですね、相性もあるし、
相性もあるし、企業向けのね、そういう社会で生き抜いていくためのメンタルコーチングを特化して上手な方もいれば、
そうですね、
ユーミンみたいに今のユーミンの時点では、うん、子育てしてるお母さんとか、
ね、う
ん、あと妻として母として、
うん、
一人の女としてっていう部分で特化してコーチングできたりとか、
うん、
ね、
うん、
そこそこ得意分野ってやっぱあるんですよね。
あると思いますね。
お医者さんと一緒、お医者さん、
あ、
例えば、うん、で内科でもいろいろあるじゃないですか。循環器科とか呼吸器科とか、
そうですね、
うん、なんかこの人はもう企業向けのとか、
うん、
子供さん向け、うん、お母さん向け、うん、またね、奥さんに辛く当たられてるお父さん
それ誰のことかな
世の中のお父さんを代表して
そうですか、そうですね。だからそれぞれのコーチがやっぱり応援したいクライアントさんっていると思うんですよ、うん、やっぱりその方に向けて特化してやられてると思うんで、
うん
うんうん、
ね、その辺ね、本当にコーチングに初めて触れる人って分からなくて見当違いなね、うん、セミナーに入って、
うん、
未消化のまま終わってコーチングお金ただ払ったけど何もみたいな、それは
あのちょっともったいないですよね。
もったいない、
うん、あれと思っちゃう。
いや、なんかいろんな人から受けてみたらいいと思います。だから、うんうんうんうん、
でそういう情報がもっとコーチングの世界で当たり前にこう発信できたらいいなって思います。ああ、そうですよね、こう選べるように、
うんうん、
だってまずコーチングは何かがわからない人がほとんどだと思うから。
そう、なんかちょっと敷居高い感じしますよね。ビジネスでしょうとか、
そうそうそうそう、
ね、何やるんだろうとか、う
ん、あのコーチングを受けてどんなメリットがあるのかっていうのはまず僕わかんない、うん、
あ、
いや、それみんなきっと思ってますよ。
そうですよね、うん、
それってどうなんですか。
そう、どんなメリットがあるか、
うん、
うん、どんなメリットがあるか。
僕はこういう性格なので、うん、本当に友達からはね、うん、あの竹を割りすぎたような性格で、ね、竹を普通コンタクト全部、うん、節まで全部下まで割れますけど、うん、お前の性格は地面まであの斧がいってるわっていうような性格なので、どうもよくその、うん、人の話もよく聞かないのかもしれないですし、そのコーチングって何よっていう感じ、
うんうんうんうん、
変えれるものは変えてみろみたいな
あのあれだよね、安田さん今日さやたら言ってるけど、コーチングってね、ユミ、うん、人を変える仕事なんではないんですよね。
人を変える仕事ではないと私は思っていて、うんうんうん、あ、変えるっていうか、コーチが変える仕事ではないと思っていて、そうですね、クライアントさんがあの変わりたいと、
うんうん
うん、変わりたいとか、これを成し遂げたいみたいなものがあるときに、あの助ける関わりってかなって思ってますけどね、うん、
あの最近ね、あのユミのフェイスブックから見たり聞いたりする、うん、インナーゲームというのを何かなさってる、
うん、ありがとうございます。そこ突っ込んでいただいて、
あのインナーゲームって何、うん、
どうでしょう、そっちの方がコーチングよりはですよね。
何どこの何、インナーゲームって何。
インナーゲームってね、あの1970年代に、
うん、
アメリカのテニスのコーチが、
うんうん、
あの発表したというか発見したというか、
うんうん、
あの考え方なんですけれども、う
ん、思考法なの。
思考法ですね。だから簡単に言うと、うん、人間ってすっごい能力持ってるよね、
うんうん
うんうん、でもそれを発揮するときに、
うん、
なんかそのインナーゲームっていう言葉通りなんですけど、うん、自分の中でなんかこうゲームしちゃってて、
うん
うん、で実力発揮できてないじゃない。どうしたら実力、その自分の 無意識っていうか、そうですね、こう自然に、より自然に能力を発揮できるかな、うん、みたいなことを、
うん、
それこそ宮越大樹さんのコーチングスクールに行ってる時に、
うん、
なんか夏頃にね、これまた石橋哲也さんっていう私の、はい、てっちゃんっていう師匠がいるんですけど、うん、でそのてっちゃんがちょっと時間取って説明しますみたいな、
うんうん、
あのクラスがあって、
うん、
でそこで何でしょうね、私に一番響いたのは、うん、私がすっごく楽しく仕事してた時、
うんうん、
そのパンの開発をしてた時に、
うん、
レシピがね降ってくるんですよ、空から、
うんうんうん、
ヒューって、
うんうん、
でこれ作りなさいみたいなっていう感覚を、いやちょっとスピリチュアルな人ではないんですがいやそのくらいパンのこと考えてたんですよ、うん、多分ね、でいろんなパン作りたいなと思ってたし、
うんうん、
その感覚とその自分が持っている能力を引き出すっていうのがすごいリンクして、
う
わー面白いって、こう楽しく楽に自分の能力発揮できたらめっちゃいいじゃんと思って、うん、興味を持って、
うん、
そのインナーゲームっていうものを学んだりとか、あとそれを仕事に生かそうっていうインナーワークっていうのを今学んでるんですけど、
うんうん、そうか、ちょっとそれちょっと曲終わった後に一回ちょっとその皆さん興味あると思うんですよ、ね、なんかね
初めて
振るだけ振っといて、ね、あと教えないっていうのはちょっともったいつけすぎになっちゃうんで、はいはい、今日の曲2曲目なんですけど、FM 白石もバックアップしてます。あのこの後10時からですね、毎週してるあの坪川弘明さんの、うん、あの CD で「あの桜」という、 あのある程度年齢のいった男女の恋愛を描いた CD らしいんですよ、うん、あのちょっとスイートな声の持ち主なので1曲ね、あのちょっと春も近づいてきたのでね、皆さんにプレゼントでお願いします。